SBS の日本語ポッドキャストです。
今年もシドニーで全豪日本語弁論大会が開かれました。弁論、スピーチを通じて日頃の日本語学習の成果を発表するナショナルファイナルです。今年で第48回目です。今年はオーストラリアの州特別地域のそれぞれの大会を勝ち抜いた4部門の優勝者23人とニュージーランド代表の高校生1人の計24人がスピーチを披露しました。今年各部門で優勝に輝いたのはハイスクールシニアディビジョンがキンバリー・テイさん、オープンビギナーズディビジョンがティエン・ファンさん、バックグラウンドスピーカーディビジョンがヤスミン・ミルズさん、そしてオープンディビジョンがマーク・ワトソンさんでした。今回はハイスクールシニアディビジョンのキンバリー・テイさんとオープンビギナーズディビジョンのティエン・ファンさんのインタビューとスピーチ、そしてジャッジの一人として大会に参加したメルボルンセンター for Japanese Language Education のアンデ・クレーザーさんにも大会の感想を聞きました。まずはハイスクールシニアディビジョンキンバリー・テイさんのスピーチをお聞きください。タイトルはいつ気づいていれば間に合ってたんだ。
いつ気づいていれば間に合ってたんだ。将来母さんを楽させたくて、いい高校、いい大学、いい会社に入るために自分の時間のほとんど勉強に費やしてきたんじゃないのか。そして今は寂しくても俺が稼ぐようになったら感謝するようになっちゃうんだよと息子は言いながら、毎晩お母さんを一人にしてご飯を別々に食べていました。彼のお母さんは別にそんなの期待してないんだけどな、息子とご飯食べたりテレビ見たりする方がよっぽど大事よと言っていたのに、そのすぐ後彼のお母さんはがんになって、彼はお母さんとの将来がなくなってしまいました。この話は私がすごく衝撃を受けた日本のアニメのシーンです。この男の子は家族との将来のことを考えすぎて、目の前のお母さんと過ごす時間の大切さに気づきませんでした。最初はこのようなアニメの話は作り話だと思ったけど、だんだんその話は私たちの日常に似ていると気づくようになりました。大人も学生も将来のことを考えすぎているかもしれません。例えば私の高校で私もたくさんの友達も勉強する時間のために、家族と過ごす大事な時間、友達と出かけること、そして大好きな趣味や部活をやめました。それにたくさんの国のドラマの中でも大人がよく将来のことを考えて仕事をたくさんしてしまいます。例えば仕事を遅くまでして家族との夕食が食べられなかったり、忙しいので一緒に遊んでほしい子供との時間が持てないシーンをよく見ます。この状況はきっとドラマの話だけじゃないでしょう。私がずっと小さい頃から両親の会話はお金をたくさん稼げる仕事についてばかりでした。私の将来のためにお金について話してくれているのは知っていました。でも両親がお金のことで離婚した後で、私はお金や将来のことについて心配しすぎて、今当たり前にあるもの、例えば家族が亡くなってしまうという現実に気づきました。将来のことを考えすぎると今当たり前にあるものが見えなくなってしまうのではないかと感じました。もちろん誰もが勉強や仕事やお金が大切なことは分かっています。私も大切だと思います。でもアニメの主人公、ドラマの登場人物、そして自分の家族のことを考えて、私は会いたい人にいつでも会えること、したいことがしたい時にできることは当たり前じゃないんだと気づきました。だから将来だけじゃなくて、私は今目の前にある当たり前だと思っていることも大事にしたいと思います。
キンバリー・テイさんのスピーチでした。キンバリーさんはパブリックスピーチがもともと苦手でしたが、日本語でスピーチするならと日本語が好きな気持ちで応募したそうです。当日は非常にナーバスだったそうです。優勝するとは思わなかったと本人も驚いていました。続いてオープンビギナーディビジョンの ティエンファンさんにお話を伺いました。
ちょっとミステイクしたんですけど、結構うまいと思います。
日本語勉強していて難しいなと思うことは何ですか？
擬音語が難しいと思ってました。
擬音語、
はい、英語で擬音語そんなにないんですから、日本語では何でも擬音語もあります。方言も難しいです。
好きな擬音語ってありますか？
ペコペコ好き。役に立ちます。もぐもぐも好きです、うん、
それではティエンファンさんのスピーチをお届けします。タイトルは日本語のスパイス。
初めて歌うのリラはね、ティーナリー。私が今何を歌うのか分かりましたか？先ほど私は沖縄の方言でこんにちは、はじめまして、私の名前はティンですと言いました。日本にはたくさんの方言がありますよね。同じ日本の中でも他の地域の方言は理解することが難しいです。今私は主に東京で使われている標準語で話しています。他にもよく知られている方言に大阪弁があります。私は大阪弁のなんでやねんというフレーズが気に入りました。大阪の友達は救急車が通った時にいつもお前のこと買いに来たでと言います。そういう冗談を言われた時に私はなんでやねんと返し、友達と笑い合います。皆さんは大阪弁をどう思いますか？ほんまにおもろいと思いませんか？また他の有名な方言に福岡弁があります。福岡の友達はよくとを使います。例えば何してるのを何しとうと、好きなのを数とうとと言います。今から福岡弁の早口言葉を紹介したいと思います。弟に、おっとっと、とっとってって、弟達になんでとっとってくれんかったとって言っとうと。と、お使いすぎて分かりにくくなってしまいますが、福岡弁は可愛いと思いませんか？今挙げたものはほんの一部で、他にも方言はたくさんあります。方言はそれぞれ独特で、その地域の個性的な性格を表します。人々は自分と同じ方言を話すとに、親しみを感じて心を開けると思います。私が方言を使って話すときに日本人の友達はとても感動してくれます。方言のおかげで友達ともっと近くなれました。さらに方言は私の日本語を豊かにします。日本語の理解を深め、表現や単語の幅を広げます。スパイスは食べ物をよりおいしくします。方言は日本語をより面白くします。方言を勉強することで日本人にもっと近づけたり、日本人をもっと理解することができます。だから皆さん、私と一緒に方言の勉強を頑張りませんか？ご清聴ありがとうございました。
ティエンファンさんのスピーチでした。続きまして、ジャッジとして大会に参加されたアン・デクレツァーさんに大会の感想を聞きました。
思ったより、あの生徒たちのレベルが高くて、あの内容も大変面白かったです。やっぱり学生が、まあ、日本について、日本の文化についてだけじゃなくて、自分がそういうことを、あの日本の文化について あのイメージとか、あの気持ちとかアイデンティティがいろいろ話が出てきて、はい、大変面白かったです。
ジャッジだとたくさんのスピーチを聞くことになると思うんですけれども、その時に気をつけていることとかってありますか？
そうですよね、まあ、まず発音ですよね。発音を、まあ、大切だと思いますもん。でスピード、テンポ、イントネーションもやっぱり、あの生徒たちが気をつけないと、あの良くないんですけれど、はいはい、でやっぱりそれから、あの内容とか文法とかそういうこともあります。やっぱり注意してほしいものは、あのみんながやっぱり緊張しているから、すごい早口で、あのスピーチをしますが、もう少しゆっくり、あのスピーチした方がいいと思います。はい、でイントネーションもちょっと気をつけいけないと、あの時々エンファシスをすると、あのなんて言うんですか、ちょっとあの言葉が長くするとか、それをやっぱり、あの気をつけないとダメですよね、はい、
他 他にアン先生が気づいたいいところは何かありますか？はい、
何人 の, 生徒たちがすごい自然に日本語を使っていました。それはやっぱりびっくりしました。その上に何て言う、聞いている人とすごいうまく温かく気持ちが出したと思うんですよね。すごいエンゲージングでした。
それはなかなか日本人の人にもできることでは難しいと思うんですけれども、はい。
スピーチコンテストに入るのは、生徒たちに大変だと思うんですけれど、スピーチを覚えていくのはすごいいいことだと思うんですよね。他の学生に会うこともできて、他の先生にも会うことができて、いろいろな経験が、そのスピーチの以外にいろんな経験ができるから、それはやっぱりやってみてほしいんですよね。はい。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。